おはようございます。よくいらっしゃいました。2月28日、今年はウルー年なのでね、明日まで2月ですけども、先週56歳になりまして、24日私の記念すべき生まれた日で、おかげさまでね、この年まで、大病せず元気で、全然年取った感じしません。私の友達は、まあ、50過ぎるとがっくり来るよなとかね、55が境目だとか言いますけど、全然ないですね。20歳の子より元気なんじゃないかな。本当に、やっぱり皆さんにね、こう祈られてますから、もう担がれてるっていう感じですね。祈りに担がれてね、気楽なもんです。さて、今日もね、チェンジという、まあ、今年の大テーマ元にお話ししてますけれども、いきますけれども、困難であればこそという、先週モーセのお話をいたしました。モーセは特別な訓練を受けて、まあ、モーセになったんだというですね、モーセとして生まれたんじゃなくて、神様のやはり特別な訓練があってこそ彼はあの仕事ができたんだという話をしました。だから、まあ、モーセに怒られるかもしれませんが、誰でもモーセになれるんだと。怒られるでしょうね。いや、それは違うと言われるかもしれませんが、でも、命を救われね、そして幼い時には両親から信仰訓練を受け、そしてエジプトの王子としての最高の教育を受け、その後40年間の羊飼いの生活があってこそのあの働きであるということですね。振り返れば、本当にこれは神様が神の器として用いるためにモーセを形作られたと。今年のテーマ聖句、この主の手にある土くれがですね、この主の手によって見事にこう作られていったなという感じがします。で、そのモーセがエジプトに行って、神様から託された大きなミッション仕事をですね、やり遂げていく、その今日はプロセスの話です。いわゆる出エジプトにまつわる話ですけれども、そこにはですね、まあ、これまでは個人を神様が作り変えられていくという話をしたんですけれども、今回は個人プラス民族、2つの大きな民族が作り変えられていくという、壮大なお話です。モーセと兄のアロンがエジプトに戻りまして、そこでエジプトの王であるファラオに面会をいたしました。モーセはその時80歳、アロンが83歳と書いてありますから、随分と高齢ですね。もうアブラハムもそうでしたけれども、神様は高齢者を用いられるんですね。だから高齢になることは何の恐れる必要もありません。高齢にならないと用いられないということはありますから、神様はその時までかけてモーセを鍛えられているわけですからね。で、ファラオのもとに参りました。そしてこう言いました。イスラエルの神主がこう言われました。私の民を去らせなさい。去らせて荒れ野で私のために祭りを行わせなさいと。イスラエルの神主がこう言われる。それを聞いてファラオは、主とは一体何者なのかと。主って誰？まあ、これ主というのはもともとヘブライ語では、まあ皆さんよくご存知だと思いますけれども、 YHWH 英語のアルファベットで書くとですね、ヘブライ語のアルファベットには母音がないので、それをどう読むかわからないんです。まあ、ヤーウェとよく習わします呼び習わしますけれども、このヤーウェを漢字の聖書に直したときにですね、これを主と訳したんです。日本語の聖書は漢訳聖書をそのまま援用している言葉がたくさんあるので、そのままヤーウェを主と訳してるんですけども、まあ本来はこれはヤーウェなんですね。で、ヤーウェなる神が私の民を去らせようと言ってるという、ファラオも聞いて一体誰それ、そんな神様聞いたことないよ。 どうしてそのいうことを私が聞いてイスラエルを去らせねばならないのか。私は主など知らないし、イスラエルを去らせはしない。イスラエルの神って何だと。私はエジプトの王だ。もうこの時代、世界でもう間違いなく最強だったでしょうね。エジプトは最も豊かで、最も力を持って、最も知的なレベルの高い国であったと思います。そのエジプトの王ですから、その王がイスラエルの民の神様の言うことを聞かなきゃいけない、とんでもないと。だからそもそもはイスラエル人を脅威に感じていたんですけれども、どんどん増えてね、もともと70人で来たのに200万人300万人になってたので、彼らを脅威に感じていたんですけれども、いきなりやってきた、かつてはエジプトの王子であったモーセからそんなことを言われて、その要求を簡単に飲むことはできない、王のプライドが許さなかったのか、あるいはもうその当時イスラエルの民はエジプトの労働力になっていたので、この労働力が失われるということを恐れたのかもしれません。それでファラオはですね、逆に怒ってイスラエルに対する労働を重くします。藁を与えるなと。イスラエルの民はレンガ作りをさせたんですね。で、藁を与えて土をこねて、いわゆる日干しレンガを作っていたわけですけれども、でそれに対して藁を与えない、自分で探してこいって言ったわけですね。自分で探してくるということは自分とこの藁を持ってこなきゃいけないし、同じ量のレンガを作るためにはなかなか大変なことでありまして、イスラエル人はモーセとアロンに抗議をいたしました。どうか主があなたたちに現れてお裁きになるように、あなたたちのおかげで我々はファラオとその家来たちに嫌われてしまった。こんなエジプトから出るなんて言い出すからこんなことになっちゃったじゃないかと、何をやってくれるんかと、このままでいいんだよ俺たちはみたいなことを言うんですね。苦しんでるんですよ。苦しんでいて助けてくださいってお祈りしてたにもかかわらず、ちょっとでもつまずくとですね、文句言うんですよ。人間ってそんなもんですね。こう普通にやってると何も言わないんです。ちょっとでもなんかうまいこといかないとすぐ文句言うんです。もう神様あれがいけません、これがいけませんってですね、おいおい待ちなさいとね。普段あなたがあれを今日までこうして生きてこられたのは誰のおかげか分かってんのかと神様言いたいんですけど、言わないですか、そういうことは。すぐに文句言う、でモーセはそれを聞いてですね、主に訴えるんですね。ちょっとこの辺いろんなことが書いてありますけど、今日はまあ話の分量が長いので言いませんけども、主よこんなこと言われてしまいましたと、あなたが行けって言ったのに来たのにって、モーセも民から言われると神様にこうすぐ泣きつくんですけども、それに対して神様は、今やあなたは私がファラオにすることを見るであろう。私の強い手によってファラオはついに彼らを去らせる。私の強い手によってついに彼らを国から追い出すようになる。6章の一節ですけど、これ強い手という言葉が繰り返されてるんですね。主なる神の手は強いんだということを、あなたはこれから見るようになるよと。そしてファラオは拒んだかもしれないけれども、やがて彼らを国から追い出すようになると、まあ予言されているわけですね。神様はその言葉に意を強くしてファラオのもとに再び行きました。この話はだから出エジプト記の5章から始まって、今日の話は最後10何章まで行くんですけども、5章でもう一度再びファラオのもとに行って、私の民を去らせなさいと。でそれを聞いて、ごめんなさい、で7章ですね、7章で再び行って、もう一度その要求をするわけですね。で、彼らの要求が主が命じられたことであるということを明らかにするために杖を投げるわけですね。そうすると杖が蛇になる。でちょっとびっくりしたと思いますけれども、魔術師がいて、魔術師も同じことを、なんかトリックを使ってですね、蛇を出すわけです。ところが 聖書面白いんですけども、このアロンの杖の蛇が魔術師の蛇を飲み込んだと書いてあるんですね。でもファラオは言うことを聞きませんでした。さあそこで、そこからですね、いわゆる十の災いが起こります。最初のこの蛇の話はいわゆる災いではないんですけども、ここからですね、十の災いが起こります。今から十の災いを振り返っていきます。まあ、皆さんも十の災いご存知だと思いますけれども、ただこれは災い、エジプトの人たちにとっては災いなんですが、広い意味で言うとこれは印なんですね。主なる神が真の神であるということをエジプトに、ファラオに、イスラエルの人たちに、あるいはモーセたちに示すための印であるわけです。最初の印は何かというと、ナイル川が血に変わるという印ですね。でこの時主はこう言われました。主はこう言われた。このことによって、このことによってあなたは私が主であることを知る。このことっていうのはもちろん水が血に変わる、ナイルが血に変わるということですけれども、それだけじゃないんですね。これから起こるさまざまなことによってあなたは私が主であることを知る。まあすごくざっくり言うとですね、私たちの人生は何のためにあるかというと、私が主であることを知るためにあるんですよ。この方が神であると、主なる神であるということを私たちはもちろん信じているし知ってはいるかもしれませんけれども、まだまだ十分に知らない。いやいや、もっともっとはっきりと明確に、またこの主なる神の力強さ、素晴らしさを私たちは知らないことはたくさんあるんですね。それを知るために生かされてますから。もちろんこのエジプトの印はその主がであることを知るために行われると。見よ、私の手にある杖でナイル川の水を打つと水は血に変わるとですね、こうモーセが杖でナイル川を打つとバーッとそこからこのね水が血に変わると。ところがエジプトの魔術師も秘術を用いて同じことを行ったと。なんかインクかなんかこう流してですね、まあインチキをしてやったもんですから、ファラオはですね心を固くなにして、なんだうちのやつもやれるじゃないかというんで、2人の言うことを聞かなかったし心にも留めなかったとあります。これが第一の印。第二の印はカエルですね。これ第一の印と関連してるんですね。水が血に変わったのでカエルはいるところがなくなって酸欠になったので上がってきちゃったんです全部、アロンがエジプトの水の上に手を差し伸べるとカエルが這い上がってきてエジプトの国を覆ったと。もう至るところカエルだらけ。もう考えただけでゾッとしますね。ファラオは、モーセを呼んでですね、主に祈願してカエルが私と私の民のもとから退くようにしてもらいたいと。ちょっとダメージ受けてるんですよファラオ。そうすれば民をさらし主に犠牲を捧げさせようと8章の4節で言ってます。で、モーセはファラオの願いを叶えて、あなたが言われる通りにしましょう、あなたは我々の神、主のような神が他にいないことを知るようになりますよと。これもちょっとね予言めいてますけれども、まあ今回は言うことを聞いてあげるよと。でカエルがバーッといなくなって、するとファラオは一息つく暇ができたのを見ると心を顔面にして、また二人の言うことを聞き入れなくなった。これが人間ですね。喉元過ぎれば朝を忘れるというやつです。神様神様って苦しい時は一生懸命お祈りしてですね、痛みが去ると、あそうか、あ、まあ、薬効いたなみたいなね、まあこれで大丈夫だと。あれほど一生懸命神様にお願いしたんだ、全て忘れてですね、まあ、ファラオも人間、私と同じような人間だなと思うんですけども、で今度また新たな第3番目ですね。今度はブヨですね。ブヨと訳してあるんですけども、この言語はですね、正確なところ分からないんです。刺す虫なんですね。蚊とか、まあ、私の雰囲気は蚊ですね。ブヨってあんまりよく知らないんですけど、 蚊のことをブヨと言ったりもしますけど、まあ、あの草の中におるやつです。ひどいですかね。跡がつくやつね。違いますかね。あの正確なところは分かりませんが、要するに刺すやつです。で、あのもう全身刺されてですね、痒くなってね、エジプト全土に広がって人と家畜を襲ったと。家畜も刺されてしまってですね。で、魔術師です。面白いですね。魔術師はファラオに、これは神の指の働きでございますと。魔術師できなかったんです。ブヨ出せなかったんです。ここで降参、白旗あげたんです、魔術師がまずね。できません。ところがファラオの心は固くなるままでね、心は固くなるように彼らの言うことは聞かなかった。なかなかかゆいぐらいじゃ言うことは聞かないですね。その次、痛いやつです。アブが出てきます。アブ、しかしその日私は、ここでね、新たな展開があるんです。この4番目から、しかしその日私は私の民の住む五線地方を区別して、そこにアブを入り込ませない。あなたはこうして主なる私がこの地のただ中にいることを知るようになる。ブヨまでは書いてないんで、まあ、もしかしたらイスラエルの人も刺されたかもしれないんですけど、アブはですね、イスラエル人のいるところには行かなかったんです。エジプトの人の住んでるところはバーッと飛んで、こうゴシェンの地まで行くとビューッとこう U ターンしてですね、こっち行っちゃダメっつってこう。だからまあエジプト人もね、びっくりしたでしょうね。どうしてだと。私らこんなに刺されていたいのに、イスラエル人は涼しい顔してる、ね、あっち行きたいって多分思ったでしょうね。でファラオもちょっと態度を軟化させてですね、荒れ野であなたたちの神主に犠牲を捧げるがよい、ただしあまり遠くへ行ってはならないと。あんまり遠く行かないで、行ってもいいけどすぐ帰ってきてってですね、可愛いですよファラオっていう人はね、こうやって読んでいくと、で私のためにも祈願してくれて。でもそれを聞いてモーセがアブを去らせるとですね、しかしファラオは今度もまた心を顔面にして民を去らせなかった。ここの喉元すぎれば、アブがいなくなるとまたダメだ、行かせない。次5番目、今度は疫病ですね。だんだんやっぱりひどくなってくるんですね、疫病。翌日主はこのことを行われたので、エジプトの人の家畜は全て死んだが、イスラエルの人々の家畜は一頭も死ななかった。これも普通疫病っていうのはですね、かかればね、そのもう国中のとか地域中の家畜は死ななきゃいけないのに、エジプト人の家畜は死んでるのにイスラエルの家畜は死なないと。これもびっくりしたでしょうね。エジプト人もびっくりしたでしょうし、イスラエル人もびっくりしたと思います。で、なぜこういうことが、そのエジプト人とイスラエル人との間の区別があったのかっていうのは、それはもちろん主なる神はイスラエル人の神であるんですけれども、よく考えてみてください。この当時のイスラエルの人たちっていうのは、もう400年前にヤコブの家族がエジプトに移り住んだその子孫なんですね。何代も何代も経ってるわけです。確かに自分たちはカクカクシカジカの理由でエジプトに移り住んだんだと、自分たちの神はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神なんだということは聞いていてもですね、実際にこの主なる神がどういう神であるかということを体験した人はおそらく誰もいないんですよ。もう忘れてしまったんですね。でもこのモーセがやってきて、そして、不思議な技が起こる。エジプト人はみんなアブに刺されて痛がってるのに、自分たちのところには来ない。 エジプト中の家畜が疫病にやられているのに自分たちの家畜はピンピンしている。これはすごいと。これが私たちの神なのか。あともう彼らはこの神様は素晴らしい、私たちの神は素晴らしい神だということをこのことによって気づいていくわけですね。でもファラオはこの疫病の災いが及んだ後もファラオが人を使わせて見させたところ、イスラエルの家畜は一頭といえども死んでいなかった。ファラオも気になってるんですね。だからちょっとイスラエル の, あのゴシェンの地行ってみてくれと。自分とこの家畜はみんな死んでんだけども、行ったら王様ゴシェンの地の家畜は元気でございますと。くそーそうか。でもファラオの心は顔面になり民を去らせない。ここで行かせたら男が去る。第6の印、今度は海の出る腫れ物、かゆいやつですね今度はね、かまどの裾を取ってファラオの前に立ち、モーセがそれを天に向かって撒き散らした。すると海の出る腫れ物が人と家畜に生じた。もうみんなもうブツブツだらけで海が出てですね、かゆくてね、この次のね9章11節はね、私が聖書の中で好きな言葉の一つなんですよ。いつだったかよく覚えてないんですけども、多分高校生ぐらいの時に初めて聖書全部読んだ時にですね、今本当によく覚えてるんですけど、この9章11節を読んで大笑いしたことがあった。初めて聖書をちゃんと読んでですね、子供の頃は聖書知ってましたけども、自分は全部読んだことがなかったんで、読んでですね9章11節にこう書いてあるんです。魔術師もこの腫れ物のためにモーセの前に立つことができなかった。哀れ魔術師たちって感じです面白いでしょ、ね、最初の2つはなんとかトリックでできたんですけども、3つ目の時に白旗あげて、ついには自分たちも腫れ物だらけになってですね、恥ずかしくて王様の前に出られなくなっちゃったという。こうエジプトの民も少しずつこうチェンジしてる、変えられていくっていうところがね、こういうところに見て取れるんですね。しかしファラオの心は変わりません。しかし主がファラオの心を固くなにされたので、ここには主がファラオの心を固くなにされたと書いてある。なんで神様はファラオの心を固くなにされたんだろうかということは最後にお話ししますけれども、もちろんファラオ自身も固くなにはなってはいったけども、これは主がそうされたんだというふうに書いてあるんですね。第7の印は何でしょうか。雹、今度は天変地異ですね。雹が降ると。ところがこれもイスラエル人の住むゴシェンの地域には降らない。想像してみてください。もうそれこそソフトボール台ぐらいの雹がですね、バラバラ降ってるわけですね。ゴシェンの地見ると晴れてるわけですよ。こうあーってこう五線の地に逃げると、あれ降ってないっていうですね、でさすがにもうこの時まで、この頃になるとですね、エジプトの人たちも学んでましてね、ファラオの家臣のうち主の言葉を恐れた者は自分のしもべと家畜を家に避難させたと書いてある。家臣も賢くなってね、モーセが雹を降らせるらしいぞと、これはやばいっていうんで、家の中に入れてですね、家畜を、まあ、なお逃れたやつがいるんですね。だからファラオはかたくななんだけども、エジプトの民や家臣たちはですね、もう徐々に恐れ始めてるというか、そういう様子が見て取れますね。でファラオもね、この雹の災いの時には弱気を出してるんですよ。今度ばかりは私が間違っていた。正しいのは主であり、悪いのは私と私の民である。反省しちゃったんです、ここで。主に祈願してくれ。恐ろしい雷と雹はもうたくさんだ。あなたたちを去らせよう。これ以上とどまることはないって言ってですね、ここで一旦いいよ、帰っていいよって言うんですね。でもモーセがお祈りして雹が降らなくなるとですね、また固くなりになっちゃうんです。またダメです。また固くなになって、 ファラオの心は頑なになりイスラエルの人々を去らせなかったと9章の最後に書いてある。第8番目何でしょう。もう豹で、最初は人間で、次は家畜で、豹が降ってですね、穀物がやられたんですね。全部撃たれちゃった。そこにイナゴですよ。泣き面に走ったこのことですね。倒れた麦やら何やら全部イナゴが食べちゃった。でこの時に神様はこうおっしゃってます。私がエジプト人をどのようにあしらったか、どのような印を行ったか、あなたが子孫に語り伝え、私が主であることをあなた方が知るためである。この出来事はただあなた方のだけのためじゃないよと、あなた方の子孫のためでもある。こう新しいというか、この神様が行われた災い、印の目的がもう一つここで追加されるというか語られるわけですね。もうイナゴで、家臣はね、悲鳴を上げました。エジプトの家臣、まあもうここまでで相当弱ってますから。家臣がですね、10章の7節ですけども、ファラオの家臣が王に進言したと。本来ですね、家臣は王に進言なんかできないんですよ。でももうこれだけ大変なことが続きましたんで、即刻あの者たちを去らせ、彼らの神主に仕えさせてはいかがでしょうか。エジプトが滅びかかっているのがまだお分かりになりませんか。なんかね、この悲痛というか、泣きながらこうファラオに、懇願しているという、もう家臣うち揃ってですね、ひれ伏して、王様何とかしてください、もうこのまま行ったらエジプトは滅んでしまいます、あなたこのままほっとくつもりですか。ファラオもさすがに家臣にそこまで言われてはですね、答えましたね。でモーセを呼んで、16節ですか、10章のファラオは急いでモーセとアロンを呼んで頼んだ。あなたたちの神主に対し、またあなたたちに対しても私は過ちを犯した。どうかもう一度だけ過ちを許して、あなたの神主に祈願してもらいたい。こんな死に方だけはしないで済むようにと、もうさすがのファラオもですね、ほぼ土俵際ね、徳田原一枚という感じですね、追い詰められています。ところがモーセがファラオの元を退陣して主に祈願すると、イナゴがいなくなると。で20節ですね、しかし主がファラオの心を堅くなにされたので、ファラオはイスラエルの人々を去らせなかった。また主がファラオの心を堅くなにされた。さあ9番目、今度は暗闇が3日間エジプト全土に臨んだと書いてあります。互いに見ることも自分のいる場所から立ち上がることもできなかったが、イスラエルの人々が住んでいるところにはどこでも光があった。これも想像してみてください。エジプト全部真っ暗なんですよ。ゴシェンの地だけスポットライトが立ったんですよ。そこだけ明るい。ファラオももう本当青い息と息ですね。行って主に仕えるがよい、ただし羊と牛は残しておけ、祭司は連れて行ってもよい。もういいよ行っても、でも家畜は置いといてって。家畜みんな死んじゃってますからね、家畜だけ置いといてって。でもここでも主はふたファラオの心を堅くなりされたので、ファラオは彼らを去らせようとしなかった。ファラオは引き下がれ、二度と私の前に姿を見せないように気をつけよう、今度あったら生かしておかないというと、モーセは答えた。よくぞ仰せになりました、二度とお会いするしようとは思いません。最後捨て台詞でね、出ていくわけです。これが第9番目の印、災い。 で10番目ですね、皆さんもよくご存知の初子が死ぬというですね、最も凄惨な災いでありますけれども、でもその頃にはですね、エジプトの人たちはイスラエルの人たちに好意を持ち、モーセを尊敬していたと書いてある。主はこの民にエジプト人の好意を得させるようにされた。この民に言ったのはイスラエルの民にエジプト人の好意を得させるようにされた。それはですね、これだけいろんなことが起こってですよ、エジプト人はもう痛いわ、かいいわ、おできはできるわ、イナゴに食われるわ、でもイスラエルの人たちは何も起こらない、暗闇も襲わない、イナゴも U ターンしちゃう、アブも行かない、もうイスラエルの人たちはすごい人たちだと。でモーセを尊敬してます。だからモーセがこのファラオの宮殿に行くとですね、もうみんなひれ伏しちゃって、あ、モーセがおいでになった、助けてください、もう命乞いですよ、もうモーセさん、もうこれ以上ひどい目に遭わせないでください。しかし最後の災い、エジプトの国中のウイゴは皆死ぬ。王座に出しているファラオのウイゴから石臼を引く女奴隷のウイゴまで、また家畜のウイゴも全て死ぬと。この10番目の災いを神様は言われたんですけども、この10番目の災いに関してはこれを免れる方法を特別に作られました。これまではほっといても免れたんです。何もしなくてもね、アブは来ないし、氷も降らないし、闇も襲わなかった。ところがこの10番目だけはイスラエルの民であっても特別なこの災いを免れる方法を守りなさいと言われた。でもそれは何のためにかというと、このあとそれこそ永遠にイスラエルの民がこの神がエジプトになさったことを忘れないために、その最初のこととしてやりなさいと。でまあ皆さんご存知のこの杉越の祭りと後に言われるようになることを神様は命じられるんですね。まず傷のない1歳のオスの子牛を振って、そしてその血を扉に塗りなさい、家の入り口の2本の柱と鴨居に塗りなさい。日本人の我々はね、こう見ると鳥居を思い出しますね。やっぱりどっかユダヤ人と関係あるかなと思っちゃいますが、まあそれはそれとして、扉、日本の柱と鴨居にもう扉にバッと血を塗ってね、そして、その血の塗られた家の中にいれば、あなたの血を見たならば私はあなたたちを過ぎ越すと。その血を塗るということよりも、そのために羊が殺されていると、つまりこれは本来ならば家の中にいる者が撃たれるんだけれども、その代わりに羊を殺すんだと、身代わりの死ですね。これ後でもお話しますけれども、これはまさにキリストの十字架の身代わりの死の型になるわけです。イスラエルの人たちにとっては私の代わりにこの羊に死んでもらって、でもそのことによって神様は自分たちを守られるんだと、裁かれないんだということをここで体験するんですね。それだけではなくて、酵母を入れないパンを食べなさい、慌てて出ていかなきゃいけないからパンを膨らませている暇もないと、煮がなを添えて食べなさいと。まあ、この煮がなというのは後にそのエジプトの苦役を思い出すためというふうに理由が述べられるようになるんですけれども、そしてこれはですね、このあなたたちはこのことをあなたたちの子孫のための定めとして永遠に守らなければならない。また主が約束された通りあなたたちに与えられる土地に入った時、この儀式を守らねばならない。またあなたたちの子供がこの儀式にはどういう意味があるのですかと尋ねる時はこう答えなさい、これが主の杉越の犠牲である。主がエジプトを撃たれた時、エジプトにいたイスラエルの人々の家を杉越、我々の家を救われたのであると。これを未来永劫を続けなさい。ユダヤ人は今もやってますから。でこの最後にね、 わざと黄色い字にしてたんですけども、民はひれ伏して礼拝したと書いてある。この一言にイスラエルの民のチェンジが見て取れるんですね。最初にモーセが行った時にちょっと区域が重くなったらすぐにモーセに文句を言った、あのイスラエル人がですよ。こんな、まあ言ってみれば得体の知れないというか、こう変な儀式をやれと、牛筋を殺して血を塗ってみんなで集まって食べなさいみたいなですね、生焼けのパン食べろみたいな言われてひれ伏してるんですよ。いかにこれまでの災いを通してイスラエルの民が主を恐れ、そしてモーセを通して語られる主の言葉を恐れるものになったかということが分かるんですね。さあ最後の災いがエジプト全土を襲いました。ファラオと家臣またすべてのエジプト人は夜中に起き上がった。死人が出なかった、家は一軒もなかったので大いなる叫びがエジプト中に起こった。これをもってファラオもエジプト脱出を認めました。ファラオはモーセとアロンを夜のうちに呼び出して、もうこれ以上は耐えられないと言った。さあ私の民の中から出ていくがよい。あなたたちもイスラエルの人々もあなたたちが願っていたように言って主に仕えるがよいと言って、まあ、ここで出すわけですね。またエジプト人は民をせき立てて急いで国から去らせようとした。そうしないと自分たちはみんな死んでしまうと思ったからである。これ一番最初に言いましたけども、神様が私の強い手によってついに彼らを追い出すようになると言われました。その通りのことがここで起こっているわけですね。ちょっと急いでこの10の災いを振り返ったんですけれども、この10の災いを通してですね、神様は2つの大きな民族と1人の重要な人物を作り変えられている、チェンジされているんですね。まずはエジプト人です。エジプト人が最後は喜んでというか追い出すようにしてみんなでイスラエルの民を送る、見送っていくためにですね、神様はこれらの災い、印を与えられました。最初の2つは魔術師も同じことをしたんですね。でも3回目の時にはこれは神の指の働きだと言って白旗を上げました。腫れ物が出て自分たちは出てこれなくなったんですね。で、豹の災いの時にはもう避難するものも起こって、そしてイナゴ、これは虫に皇帝の皇という字を書いてイナゴと読むそうですけど、イナゴの災いの時にはもう助けてくれとファラオのところに懇願に行きましたね。で、暗闇の災いの時にはモーセは尊敬されるようになっていたと書いてあります。最終的には神様おっしゃったようにもう贈り物して金品をあげてですね、もう何でも持っていきたいものを持ってっていいからって言ってあげて送り出すんですね。エジプト一国の民の心を神様は作り変えられた。でもそのためにこの10の印、災いがあったということです。そしてイスラエルの人たちも作り変えられました。イスラエルの人たちの心の変化はあまり細かくは書いてなかったんですけれども、でも、ね、一番最初にモーセが来た時にはモーセに抗議した彼らがアブの印の時からは自分のところにアブが来ない、そこであなたはこうして主なる私がこの地のただ中にいることを知るようになると、神様一体どこにいるんですか、イエス様はどこにいらっしゃるんですか、遠く離れておられないでくださいと、そういう祈りを私たちもすることもあるかもしれませんがね、でも神様は働いてくださっているということが分かる瞬間に、ああ神はここにおられると、イスラエルの民はこのアブが来ないとか疫病が襲っても家畜が死なないとかね、雹が降らないとか闇が襲わないとか、そういうことを通してああこのアブラハム、イサク、ヤコブの神、モーセを使わされた主なる神は生きておられる誠の神で強い手を持っていらっしゃる神だと、もうこの神様についてたら大丈夫だっていう信仰をこの印を通して確立したと思います。そしてさっき言いましたけれども10番目の印の前に、 あの面倒くさく理不尽な、儀式をやれと言われた時に彼らはそれをその前にひれ伏した。文句一つ言わずですよ。多分あれ最初にやってたらどう思います？最初からあれやってたらですね、何をバカなこと言ってんだと、そんなことやれるわけないじゃないと言ったと思いますよ。やらんやらん、そんな話は、そんな羊がかわいそうじゃし嫌だよと。でももうこれだけ経験してますから。でも私この今回こうして改めて十の災いと、そしてそこにこう描かれていく人間模様を見てですね、神様は人間の心を作られた方だから、人間の心を分かってるなと。当たり前なんですけどね、怒られますけども、その決してなんていうか人間の心の動きっていうものを無視されないというか、神はそれは雨を降らせ、氷を降らせ、アブを送られますけれども、人間の心はですね、人間の心のリズムに合わせて動かされるんですね。だから目が覚めたらいっぺんに人間の心が変わるということは起こらないんですよ。ここはね、すごく不思議なところです。逆に言えば人間の心を作り変えるということが一番難しいんだと思うんです。それは今までもアブラハムやサラやヤコブやいろいろ見てきましたけどね、そこを変えるっていうのは一番難しいことなんだろうなと思うんですね。そして最後ファラオですね。ファラオ、最初のはモーセの要求を全否定したあのファラオですけれども、カエルの時にはちょっと助けてくれという、アブの時にはね、近くなら行っていいよという、ヒョウの時には自分の罪を認めて悪かったという、イナゴが襲った時にはもう許してくれとまで言う、暗闇が襲った時には家畜だけ置いておいてっていう、これどんどんやっぱりね、ファラオの心も変わってってるんですよ。そのたんびに彼は頑なにはなって拒んではいくんですけれども、最初のままじゃないんですね。やっぱり少しずつファラオの心も変わっていくんです。でも最後の最後にならないとどんでん返し起こらないんですよ。最初からゴロと変わらないんです。これもまた人間の心の面白いところですね。もう分かってるのに、もう本当に最後の最後じゃないと白旗あげないというか、そういうことはあるんですね。さあまとめですが、これらのこと、エジプト人が変えられ、イスラエル人が変えられ、ファラオが変えられていく、それはこの困難だからこそ表された主の栄光ですよね。ファラオが簡単にエジプト人、イスラエル人をエジプトから出してたら、こんなことは起こらない、こんなチェンジは起こらないんですね。でも神様はあえてファラオの心を頑なにされている。ちょっとファラオに同情的になったりもしますね。ファラオって大体悪役の感じなんですけども、ファラオたんびに心頑なになってるんですけども、まあもちろんそれは彼自身でもあり、神様がそのように働かれて頑なにされた。でも彼が心頑なになったからこそ、災いが10も起こり、そしてそのことを通して人々が変えられていく。少しずつ、しかし確実にチェンジが起こっている。2つの大きな民族ですよ。イスラエルとエジプトという2つの大きな民族の全ての人の心が作り変えられていく。そしてファラオが、当時世界最大の最高の国のリーダーであったのファラオが変えられていく。でこの出来事は、まあ、私は日本の教会の牧師としてですね、いつも思っていることがありますね。なぜ日本人はこの唯一絶対の神を信じないのか。日本で、世界で一番福音化が進んでいない国に任命されています、日本は。不名誉な国なんです、本当に。我々から見たらひどいひどいと言っているあの中国の人も、もう1割以上クリスチャンなんです。1億人以上のクリスチャンがいます。韓国なんかも半分ぐらいクリスチャン。なんで日本は いや今日の話聞くとね、ちょっといやこれ福音だなと、困難だからこそ神の技が表される、わざと頑なにされてるんだ、そう思いたいです私は。神の技が起こるために日本に10の印、20の印、100の印が起こるかもしれません。ちょっと話がそれましたけれども、このエジプトで行われた印、これは神が偉大な方、主なる神が偉大な神であるということをイスラエルの人たちに、当時の人たちに教えるだけではなくて、その後の人たちにも教える、そういう目的がありましたね。で同時にですね、これはさっきもちょっと言いましたけれども、この鴨居に血を塗るというのはイエス・キリストの十字架の型にもなってるんですね。私たちはユダヤ人ではありませんけれども、イエス・キリストの十字架によってまさに一切の子羊 となられたイエス・キリストが私たちの代わりに死んで、その血塗られた十字架の背後にあることによって裁きを免れている。だからこの話はイスラエルの人たちだけではなくて全世界の人たちにとっても大切なストーリーになっていくわけですね。これらのことを通してこの明らかになったことは何でしょうか。この自由の印として、印とそのことを通して作り変えられていくということを通して私たちは何を知るのか。このことによってあなたは私が主であることを知る。この方こそ主である、とこの方こそ誠の神である、私のような神は地上のどこにもいないことをあなたに分からせるためである。皆さん、困難な状況だからこそそこで働かれる神が誠の神であるということを私たちは知るんです。誰でもできることだったら、魔術師でもできるようなことだったら、私たちはこの方が誠の神であるということを知ることはないんです。誰でも変えられるようなことを変えても私たちはびっくりしないんですね。でもこれは神にしかできないという技が起こったときに、この方が誠の神であるということを私たちは知り信じるんじゃないでしょうか。困難であればこそこの神の栄光が表されていく、そして作り変えられるという技が神の技なんですね。人が作り変えられるということは誰にもできないこと、それは神にしかできないことだろうと思います。お祈りしましょう。天のお父様、出エジプトの時に起こった印を通して、またそこに表されたあなたの御業、イスラエル人を、エジプト人を、そしてファラオの心を作り変えられたもう一つの大きな御業を見ることができまして、ありがとうございます。あなたはあえて困難な状況を作り出された。しかしだからこそ彼らは、そして私たちは、あなたが誠の神であり強い手を持っておられる神であるということを知ります。神様、どうぞ今困難な状況の中にある方々がこのことによって慰めを得、励ましを得るように、今こそ神の技を見ることができると信じてあなたを見上げることができるように、そしてどうぞ神様、この国を憐れんでください。世界最後の宣教未伝地となっております。どうぞ神様、憐れんでください。しかし私たちは決して諦めることはありません。いや、困難なことだからこそ私たちはここにあなたの技を見ることができますから、感謝をいたします。期待して、そして信じて、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アメン。